山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学生命環境学部の様子や入試について、生命環境学部地域社会システム学科1年のくぬぎ夏さんに伺った模様をお送りします。ではくぬぎさん、よろしくお願いします。
お願いします。
くぬぎさんは生命環境学部地域社会システム学科の1年次ということで、現在はどんな勉強をされているんですか？
はい、地域社会システム学科では社会運営に関わる理論や実践をバランスよく学んでいます。経済経営や行政の在り方などを幅広く学べるので、自分の興味関心に合った科目の選択ができる点が特徴だと思ってます。1年の間は専門が未定の人が多いんですけど、基礎的な知識をまんべんなく学べるので、すごいいいなっていうふうに思ってます。で、複数の先生が担当してくれてる科目もあって、それぞれの専門についてお話を聞けるので、高校までとはまた違った学びができていると感じてます。
うん、いろんな分野を学んで自分の興味を探っていくことができるっていうのはいいですね。その他、大学で取り組んでいることについて教えてください。
はい、フューチャーサーチという科目を履修しているんですけど、未来プロジェクトというプロジェクトがあって、企業の方や山梨県立大学の生徒さんたちと一緒に週に1回ミーティングをする中で、一から学生が制作したスパークというフリーマガジンを現在制作中です。県内のさまざまな企業さんに取材を行っています。インスタグラムもやっているので、ぜひ皆さんにチェックしていただきたいです。
はい、FM 富士にも来ていただいたんですよね。
そうですね。
そうなんですね。はい、フリーマガジン自体現在作成中ということなんですが、いつ頃できる予定ですか？
そうですね、今ちょっと記事の具合と広告の具合でちょっと進みが遅れてるんですけど、1月頃には出版できるかなという感じで、甲府市からも配布してもらえるお話が出ているので、ぜひ手に取っていただきたいなと思います。
はい、うちの社員もね、インタビュー受けたということですから、どんな記事になってるのか私も楽しみに読みたいなと思います。頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてくぬぎさんはたくさんのサークル活動をされてると伺ってるんですが、詳しく教えていただけますか？
はい、高校時代放送部だったっていうこともあって、放送系のサークルに今所属しています。本格的な機材とか専門的な知識に触れる中で、自分の未熟さや可能性を日々感じています。だんだんと仕事を任せてもらえるようになってきていて、それがとても嬉しいです。サークルとは違うんですけど、生協学生委員会っていう団体にも所属していて、自分たちが発案した企画が実現していくところを見ると、とても達成感を感じます。
はい、いろんな活動をされている中で、私も高校時代に放送部だったので、すごい親近感を感じてるんですが、サークルでは今こうどういうものを作ってたりするんですか？
番組の制作というよりは、なんか配信系に今すごく関わっていて、
機材とかもいろいろ扱うんですか？
そうです、なんか学校のお金でいろんな本格的なカメラとか買ってもらってて、もう本当に今何もわからないんですけど、先輩たちに教えてもらいながらなんとかついていってる感じです。
そういったでも本格的なものに触れることができるっていうのも一つ嬉しいポイントですよね。
そうですね。
はい、さあ、そして大学の勉強研究、そしてサークル活動と、かなり忙しいんじゃないかなと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか？
さまざまな考え方を持つ方と関わる機会が増えたので、すごい忙しいんですけど、その分世界が広がったような気がしてます。で、いろんな人との会話の中で新しい知識を身につけることができたり、活動の中で改めて自分自身を見つめ直すことができたりと、得るものがとても多いです。大学では興味のある分野を学習することができるので、授業もとても面白く感じています。今のところ楽しいことばかりで、苦に感じることはあまりないかなという印象です。
いいですね。非常に充実した学生生活を送っている様子伝わってきましたけれども、山梨大学に入学して良かったと特に感じるところはどういう部分ですか？
はい、 地域に密着した活動ができる点です。先ほどお話ししたような県内の企業の方と共同した取り組みも含めて、情報が大学から提供されているので積極的に参加することができます。また県外からの学生さんも多いので、交流の中で自分の価値観の幅を広げることができます。
さまざまな立場の人と関われるっていうのは視野が広がっていいですよね。そしてくぬぎさんは山梨県出身ということで、地元の山梨大学を選んだ理由について教えてもらえますか？
はい、高校時代の担任の先生に勧めていただいたのがきっかけです。大学でしかできない活動や学習方法で、自分が生まれ育った地域について地球規模の視野で考え、地域視点で行動するグローカルな考え方で課題解決に取り組むことができる点に魅力を感じました。
グローカルという言葉があるんですね。そんなくぬぎさんが受験対策で取り組んできたことについても教えていただけますか？
はい、私は知識をアウトプットすることを心がけていました。自分自身分かったつもりになってしまうことがとても多いので、家族や友達との会話の中で意識的に授業や自主学習の内容を話題にしていました。
確かにこれはありますね。学んだことを自分で言葉にすることで知識として定着していく部分ってありますよね。
そうですね、
勉強や対策を進める中でやっておけばよかったなということはありますか？
はい、やっておけばよかったなと思うことは生活習慣の改善で、やっぱり当日は朝から試験があるので朝方の生活にどうしても切り替えることができなかったのがすごい心残りでした。で、やっておいてよかったことは、少しでもわからないことがあったらすぐに職員室に行って質問をすることです。で、質問をするためには自分の中で知識を噛み砕いて、何がわからないのかを自分なりに表現しなければ伝わらないので、自分の中で解釈して記憶を定着させることができます。教科によっては本当に何度も質問に行かせていただいたので、先生方には感謝しかないです。
ああ、そうですか。なかなか高校時代って職員室に行くのが気恥ずかしかったりとか、先生に対して素直になれない部分がある生徒さんっていると思うんですけれども、こういうふうに先生と積極的に関わっていた姿勢っていうのは本当に素晴らしいなって思いますね。そして対策を重ねてきてもやっぱり当日は緊張すると思うんですが、くぬぎさんは受験の当日はいかがでしたか？
そうですね、当日はやっぱり緊張したんですけど、とにかく自分を信じることを意識してました。これまでやってきたこととか、これから何をしなくちゃいけないのかを整理して、できることをやるのみっていう気持ちで臨めるようにしておくといいと思います。
それまで頑張った自分を信じてあげるって必要なことですね。では最後になりますが、山梨大学、特に生命環境学部の受験を考えている高校生に向けてメッセージをお願いします。
はい、大学では興味のある分野について詳しく学ぶことができます。ただ今やっている苦手な教科も無駄になることは一つもありません。日々の学習が未来の自分を作ります。毎日1分でも1秒でも自分にできることをやっていきましょう。生命環境学部で一緒に学ぶことができる日を楽しみにしています。
はい、くぬぎさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回は山梨大学生命環境学部の様子や入試について、生命環境学部地域社会システム学科1年のくぬぎなつさんに伺った模様をお送りしました。勉強にサークルに忙しくしているくぬぎさんですが、今のところ楽しいことばかりで苦に感じないとお話ししていましたね。充実した学生生活が伺えます。そして受験生の皆さんには、朝方にしておいた方がいいと、とても実践に移しやすい納得のアドバイスもありましたね。くぬぎさん、ありがとうございました。今日放送したものや、これまでに放送したものや、アクタス放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。